大変だ、ハゲてきた。これはね、深刻な問題かもしれませんが、とうとう俺にも来たかっていう感じが、してですね、鏡見たりですね、風呂入ってシャンプーするたびにですね、なんかおどおどして、いるわけなんですけれども、はい。まあ、確かにね、それを最初にやべえなと思ったのは21歳22歳ぐらいの時、明らかに髪の量減ったなっていう感じはしたんですけれども、ちょっとね、久しぶりにそんな話をしていきましょう。はい。西暦2019年12月1日日曜日、午後14時18分くらい収録、おはようございます、ケクノでございますけれどもですね、真面目に本当にハゲてきた。あのね、髪あるよ、あるんだけど、大学生の、今の話先にね、今なぜそう感じているかというと、一つ、前髪が少し薄くなった感じがする、が一つ。もう一個、なんとなく髪のてっぺんが薄い感じがするっていう、それだけなのとね、あとね、風呂場と、あとね、洗面台に髪の毛が、こう、なんていうのかな、詰まりやすくなってきてて、あ、減ってる量増えてる、抜けてる量が増えてるっていうところからです。はい、ということで、深刻な問題だよね。いや、ハゲる人ってハゲるんです。で、それは僕、今27歳ですけれども、27歳の時点で、まあ、要は高校時代の友達とかで、明らかに、ああ、もう、就職した時点から、これはストレスなのか遺伝なのか知らんけど、もう 200% ハゲてるよねっていう人ってやっぱいるんだよね。で、その子は、ね、気にしてる気にしてないはよくわかんないんだけれども、やっぱりその、いや、俺だったら気にするっていうか、いや、ある程度の年まで行くと、やっぱりそのハゲてるところも含めて無理に隠したりとかしないで、まあ、むしろ潔い髪型にした方がスッキリするよっていうね、こう、その今の自分の髪の状態に合わせた一番素敵な髪型にするっていう方がむしろ爽やかでいいよねっていう印象ですけど、まあ、僕はね、今ね、どうなんだろうね、まあ、前髪下ろしてるんですよね、こう、眉、まあ、そうだね、目にかからないぐらいまで伸ばしてるっていう感じなんですけど、明らかに減った、感じがしてて、そう。で、まあ、美容院通っている中で、まあ、高校生の頃からずっと通ってる美容室変わってなくて、で、まあ、北海道右下の方に今住んでるんですけど、髪切りに行くためだけに、カットしてもらうためだけに、札幌に戻るっていうこともちょこちょこやってるんです。ただ僕のその高校時代から通ってもう10年以上お世話になってるその美容室は日曜日お休みなんですよね。だから土曜日の午前中だけ仕事があること本当に多いんですけど、土曜の午前仕事やって、でダッシュで札幌帰って切ってもらって、で一泊して戻ってくるっていう、本当髪切るだけに帰るっていうことは結構あって、で、まあ、この土日髪切ろうかなと思ってたんですけれども、まあ仕事入っていけなかったので、まあ、今回に関しては北海道の右下の方でカットしようかなと思ってるんですけど、僕のね、髪の癖、まあ癖があって、その癖を理解してカットしてくれてるのが札幌の美容室の方なので、他のところで切ると明らかに変な感じになるんですよね。だから、そのなんていうか、長くなった分適なんか切るだけでいいですみたいな、あんま切らないでくださいみたいな言い方で、いつも北海道の右下の今家から近いところで切ってもらうときはいつもそういうざっくりでいいですみたいな、あ、ざっくりっていうか、全然いいですって、ちょっと伸びてもっさりしてきた分なんとなくカットしてくださいみたいな、いや、もうちょっと言うんだけど、はい、まあ言う感じで、 ただで、まあ、そういう美容室行くたびに、札幌のね美容室行くたびに、うん、といや僕すっげーハゲてきててって言うんだけど、そんなことないよって、ひどい人もっとひどいからっていう、だから若干確かにね抜け毛の時期なのかもしんないけどって、一時期確かに大学から社会人成り立てぐらいの時まではちょっと不安だったんだけど、あのそこからはずっと持ってるし、むしろね戻ってきたよねみたいな風に言われてきた部分もあるから、すごく気になってます。そういうことで、皆さんは何か、抜け毛対策をやっていますでしょうかっていうところで、男子は大事なトピックですね。まあ別に髪生えてりゃいいわけじゃないですけどね、やっぱりねそういう意味では遺伝的に割とおでこがね割とこう後退しにくい、家系の人とかを見るとすごく羨ましいななんて思ったりも僕はするんですけどね、僕は母方が後ろから来て、父方が前から来てっていうそういう家系なので、そこがあのちゃんとミックスされてきてると僕が一番悲惨な感じになるんですけれども、はい、今のところとりあえず髪は生えてはいるんですけどね、はい、今のところの対策として僕がやってるのは、ね、まあシャンプーに関してはね僕レディースのものを使ってるんですよね。ボタニストっていう女性もののシャンプーで、僕ね大学生高校生かな、高校生で野球やめたぐらいからあの赤椿と金の椿をこう使ってて、まあ金かな、金の椿を使ってて、でまあなんかこうね香りというか匂いも含めてまあ嫌いではないかなと思って、それまで弱酸性のメリットでなんとなくやってたんですけど、はい、まあコンディショナーとかも含めて、椿を、はい、使っていたんです。でそれをだんだん美容室向けのなんかアマゾンとかで売ってる市販されてない、なんだっけ、ラウリル硫酸ナトリウムみたいな、なんか NA みたいな、そういうものが使われていないものにしましょうみたいな、シリコンフリーにしましょうみたいなものをなんとなく見よう見まねで、調べていってところかつ、経済的にそこまで負担のかからないものってなった時に今のところは、市販されているものではボタニストに落ち着いたんですけれども、それまでは、ボタニエンスっていう似たような名前なんですけど、ボタニエンスっていう、美容室でだけ購入ができるものをその札幌の美容室で、注文して、でそれを家で使ってたんですよね。ボタニエンスの中にはなんかね黒いシャンプーなんだよね、液体が黒くて、で泡立つと白くなっていくんですけど、ボタニエンスの中にはその要は発毛促進にいいってされ、新しく発見された成分が含まれていると、だからスカルプ系のものとしては非常に新しいからっていうことでしばらく続けてたんだけど、ちょっとねめんどくさい、いちいち美容室で注文してっていうところが面倒だったからやめたんだけど、今ボタニスト使って市販でね、どうなんだろうね、これさ対象実験しにくいんですよね、だから自分にとって合う合わないもあると思うんだけれども、ただまあ極力その髪の毛自体に負担のかからないシャンプーの方がもちろんいいですから、ね、いやそういう意味ではねちょっとね今ねハゲてる実感がある、今もうハゲてる実感がある今はもう遅いのかもしれないけれども、これ以上進行を進めないという意味ではやっぱりねその美容室系のシャンプーに戻したいなっていう、そのボタニエンスじゃなくボタニエンスね、ボタニエンスにしたいなっていうのが一つで、もう一個はあのリアップなんです。でリアップね今しばらく使ってなくて、別に他のねあのいわゆるヘアトニックってもうちょっと安いものってあるからそっち使ってるんですけど、ただねやっぱりルシードだったから今使ってるの、でまあそれでもまあいいかなと思ってちゃんとマッサージしてって思ってるんだけど、リアップってちゃんと薬品として登録されてるものですよね。だからまあ一応ねそのなんだっけ、リアップの中に含まれているミノキシジルっていうやつがまあいいんだと。 でそのミノキシジルがタブレットなんかね、ミノキシジルのお薬みたいなのも出てて、ミノキシジルタブレットっつって、でそれを服用するとまあいいよねとかっていう話とかもあるんだけど、ミノキシジルタブレットってもともと高血圧の人、要高血圧用の薬として使われてたものなんだけど、まあ、それが発毛にもいいぞっていう話になって、まあ日本でもアメリカでも正式な薬品として処方されているわけではないものを、海外から取り入れようかなって思いつつも副作用怖いからって言ってやってないんだけど、ちょっとねリスクが高そうなのでやめますけどね。でもリアップはね戻していいかなっていう気がするので、ちょっとねこの収録終わった後にアマゾンで、リアップジェットを注文しようかなと思います。はい。でね、今のところ大学生の頃からずっと継続してるのはプロペシアっていう、こっちはね発毛促進じゃなくて、男性の、いわゆる脱毛症の AGA っていう、ものを予防するために、プロペシアっていうものを実は、続けておりまして、まあ、1日1回服用するんですけれども、ミノキシジルっていうリアップに入ってるのが発毛用で、プロペシアはあくまでもなんていうか脱毛を予防するもので、あれはね続けている中でやっぱり多分そのおかげで割と抜け毛は抑えられてる部分もあるのかな。逆に言うとここ最近ちょっとねその朝服用するのをストップしてた時期があって、注文してからちょっと時間かかるんですよね、到着するまでに。だからめんどくさいなってしばらくちょっと薬止めてみるかと思ってストップしてたんですけど、でそうしてからなんですよね、なんか抜け毛感が出てきたのでやばいと思ってここ最近また服用をスタートしたんだけど、やっぱりねストップしちゃダメだね。だからまあプロペシアによる抜け毛の防止、そしてリアップもねやっぱね続けなきゃダメだね。やっぱここはね時間とね金がかかるね。やっぱりねそこはシャンプーとまあヘアトニックと、そこはねちゃんとお金かけないと本当にハゲるものはハゲる。父がね割と若い時からちょっとおハゲが進行してたっぽいので、そこはねなんか僕今27ですけど、父が僕と同じ年齢だった時には僕よりもうちょっと髪の毛なかったはずなので、なんかかつて写真を見た時にそんな感じだったから、いや本当ね、だから周りの人たちがどういうヘアケアをね、しているかわからないんですけれども、なんかねてっぺんも正面も含めてなんかあれって一気に減った、いや抜け毛のシーズンっていうのも確かにあるのかもしれないけれども、それにしてもちょっと減ったなっていう感じがしたからちょっとゾワッとして、そうだから昨日とか割と家帰ってからずっとそのなんていうか抜け毛関係のハゲ防止関係の、サイトとか動画とか見まくってましたけどね。でもねやっぱ髪に栄養がちゃんといくっていうことが大事だから、ちゃんと野菜とか果物とか適切なビタミン等ですね、を摂取するっていうことが大事だよねっていうところでは、割とね朝野菜不足なことがすごく多いので、まあ夜はね割と鍋系ですけど野菜をしっかり食べているつもりなので、朝、ちゃんと野菜をとか果物もね、まあリンゴ本当は食べたいんだよね、いろんなところで風邪にはいいよとか体にいいよって言うんだけどアレルギーでダメだから、基本はね僕はブドウ系とバナナは割と切らさずに今も冷蔵庫の中にブドウ入ってたりとかしますけど、いやそういう風にねフルーツとか野菜とかでちゃんとなんていうのかな、比較的バランスの良い、栄養の摂取はしていかないといけないんだろうなっていうふうには、思いました。はい。やっぱりね油断すると一気に進行するなっていうところで油断禁物ですね。抜け毛怖い怖い。はい。ということで、何かいい対策あれば、はい、シェアしていただければと思います。はい。そんな感じです。はい。髪の毛が薄くなっても、まあ、この番組への愛情は皆さん薄くなってほしくないかなというふうに思いますので、はい。ね、うまくもないですね。はい。終わり。ね、気をつけ、お疲れ様でした。